どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に蘇った主に期待して御言葉に行きたいと思います。ですね、フェイスシールドがあるのでマスクを取りたいと思いますが、動画の前に先週とても嬉しいことがありまして、一つはですね、佐賀に行った時ですね、佐賀は以前は正解はあんまりしなかったんですけど、ここ最近ずっとですね、毎月毎月するようになりまして、で私はその毎月毎月行ってるんですけれども、メンバーがいつも同じなんで、まだそんなに多くないので、まあ、祈ったんですね。こうして毎月招いてくださってとても嬉しいけれども、神様がこうね、行くことにおける祝福を見せてくださって、まあ、以前いたけど来てないような人たちを返してください。もう一つは全く新しい人を正解以上に礼拝に導いてくださいということをね、佐賀のですね、まあ、お祈りをしたわけです。そしてこの前、先週の火曜日だったと思いますけど、行ったんですね、お昼頃。そしたらですね、聞いたらですね、ついてすぐにそのある姉妹がですね、月曜日電話をしてきて、明日行きたいと言ってきた。それはずいぶん昔に来てた人なんですね。で、すごく嬉しかったですね。そして来られまして、本当に。そしていろいろ話をしたんですけども、長崎も来たことのあることなんですけども、で、まあ、その後ちょっといろんなことがあって離れたんですけども、まあ、その後、まあ、いろんなことがあって、そしてもう何もかもなくしたという感じだったんですけども、その時にでもインターネットだけ残ったんですって。インターネットだけできると。でちょっと前にちょっとテレビ大きな画面を買ってしまったんですって、ね、今から思えば浪費だったと思うとか言ってね。だけどそのことさえ気になって、ずっと長崎教会のオンラインをしたんですって。そして第三礼拝のヨハネ君のこともよく知っておりまして、息子さん帰ってきたんですねとかって、ヨハネ君はこういうこと言ってましたねって私の説教じゃなくてヨハネ君の説教のことを言っておりましてでもちろん朝の礼拝も聞いてるそうです。今日も聞いてるんじゃないですかね。そしてなんかすごく聞いておられて、そしてその正解に来られたんですね。で、まあ、その後お話をしてですね、非常に嬉しかったんですね。その祈ったことに対する見事な答えだなと。でもう一つ礼拝のことを祈ったんですけど、ちょっと詳しいことはまだ話せないんですけど、公にする前なので、ある方、ある男性の方からちょっと方からエリシャ牧師のお手紙が来て、伝伝九州以外のところからですね。そして実は自分の父親が佐賀県だったと。でもその人は召されてるんで亡くなってるんですけど、で、まあ、その人は教会とは関係なかったんですけども、でそれで、まあ、いろんなことで教会のことを知ってて、でどうやって調べたか知らないけど連絡をしてきて、自分が、まあ、ある状況になって、今ちょっと来れない状況なんですけど、ある状況になったら、その佐賀教会に行きたいと思ってるけれども、受け取ってもらえますかっていうのは、ね、返事だったんですね。で、まあ、それでその後手紙のやり取りがあったんですけども、ちょっとお話を聞いてね、手紙もちょっと見せてもらったりしましたけども、なんか男性のですね、まあ、50歳の男性なんですけども、礼拝に来たいっていう方なんですよね。なんかすごい感動したんですよ。祈ったことの答えなんですよね。なんかあんまり驚いてない人もいますけども、私は嬉しかったんですね。本当に自分が言ってることが意味があるようにっていうか、真剣に乗ったら本当に主は見事にですね、正解に帰ってくる人が来て、礼拝に来たいという男性が来てですね、本当に神様ってすごいなということを思いました。そして水曜日は佐世保に行ったんですけども、前回洗礼を受けた方はですね、それ以来、それまで正解には必ず来たんですけど、まあ、いろんなことを関係で礼拝には来ておられなかったんですけど、洗礼を受けてから礼拝にも休まず必ず来るようになったんですね。そしてなんか山田牧師がなかなかですね、十字研究の話はできなかったんですけど、普通私は長崎では洗礼を受ける前にするから一応しといてくださいって言ったんですけど、ちょっとなんかできなかったんですけど、その話もされて、でもそれもちゃんと受け止めてくれて、本当にしっかり教会に来られて、今回も聖火に来られましたけど、確実に成長してらっしゃるんですね。で、礼拝にもきちっと来るようになったということで、なんかすごく嬉しく思いました。で、明らかに神様ではですね、派手ではまだないんですけど、確実に何か動き始めてるなってことを感じます。ぜひ皆さんもですね、皆さんの人生の中に神様の手を動き始めていることを覚えてほしいと思います。そして、まあ、これから見ていただきますけれども、でも必ずしも最初はいいことから始まらないのがね、主の技の特徴なんですけどね、それをまあ今日学んでいきたいと思いますが、今日の1分動画はですね、最初は聖書ってこんなに面白いの、今日の分、とても素敵な映像なんでね、見てください。それでその後ですね、今日の説教と関係するのをちょっと見ていただきたいと思います。じゃあお願いします。
創造する神の言葉。神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。創世記1章3節。聖書は初めに神が天と地を創造した から始まります。神がいるかいないかを論じてはいません。神が天と地、つまり全世界、全宇宙を創造したと宣言して始まるのです。神が光をあれと仰せられます。すると光ができるのです。神は言葉によって天地万物を創造されました。神の言葉には無から有を生み出す力、創造の力があるのです。私たちはこの神の言葉に触れ、神の言葉を聞き、神の言葉を語りましょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。短く簡潔に書いてありますけど、ぜひ神の言葉を聞いて、その神の言葉を語ってください。その時に、神様の騒動が始まります。不可能の壁が破れます、ね、ですから自分の希望とか自分の願いを言うのも悪くはないですよ。でも神の言葉を聞いて、その言葉を語る時に本当に無から有が生まれますし、奇跡が始まりますのでね、ぜひ神の言葉を聞いて語ってほしいと思います。そして、今日のですね、説教と関わってくるので、その映像を見ていただきたいと思いますけれども、思わず笑顔になってしまう話っていうのをね、長崎教会では九州のいろんな方々から書いて送ってもらって、今までは音声だったんですけど、今月から映像になってるんですね。見てる方はしてると思いますけども、で結構ね聞いてていい話もあるんですね。で最年少ではね、のぞみくん、宮崎の南のぞみくんがね出ております。可愛い顔で元気な声で、ね、あとゆいちゃんも、ハトちゃんも最近は毎月毎月出してきて、今度はついに映像で出てきました。ぜひですね、ご覧になってほしいんですけど、今日は、最初に工藤さんですね、熊本のオンライン会員でもある工藤さん、8月7か8だったと思うので、オリンピックの時のこと、の時ですから、まあ、オリンピックのこと言ってますけれども、それを最初見ておいて、その後今日の聖書ってこんあじゃなくて思わず笑顔になる話で、山本節子牧師のやつですね、その2つを見ていただきたいと思います。まず最初に工藤さんからお願いします。
思わず笑顔になってしまう話をご覧の皆さん、こんにちは。私は熊本市に住んでいます工藤恵美子と申します。今日は日本の夏、私の夏、祝福の夏のお話をさせていただきます。今オリンピックが開催されて、すごく日本は世界を盛り上がり、メダルも次々と獲得されています。でも一方で新型コロナウイルス感染者が莫大的に増し加わっています。それでワクチンを接種される方がどんどんと増えていっています。私の父は86歳で後期高齢者で基礎疾患があります。ですので早くワクチン接種をさせてあげたいなっていうふうに思っていました。で、封書で封筒が届いた時に、それからこう電話をし始めたんですけれども、なかなかつながらなかったんですね。で、最終的につながったら、もう終わりましたっていうふうに言われて、で次はいつかわからないって言われたんですね。それで、と思って、でも聖書では感謝しなさいっていう教えがあります。それはなぜかって言いましたら、感謝するときに神様が働いてくださって、すべてのことを益としてくださるんですね。で、最終的に悪いと思ってたことが、このことがあって本当に良かったっていうふうになるんですね。それでこのことも私は感謝しました。で、どうなったかって言いましたら、父が行ってる病院の横にデイサービスでお世話になってるんですけれども、そこの1階で受付が始まったんですね。それで私は行きました。で、その時に初めその担当の方ですね、パソコンでこう打って、いつって言ってくださるその方が日曜日って言われたんですね。それで日曜日かと思ったのとともに、水曜日と金曜日に父はデイサービスに行くので、その2階にいるわけですよね。ですので、そのことをこうお話ししていたんですね。病気の状況もですけれども、そうしましたらだんだんとなんかその方がこうなんかソフトになってこられたんです。初めはもういや無理ですっていう感じだったんですけれども、その日しか空いてないっていう感じだったんですけれども、だんだんなんか優しくなってこられて、で そして最終的に、じゃあ水曜日のこの時とこの時をって言って水曜日にしてくださいました。 それで実際その時が来た時にどうなったかって言いましたら、私が行ってある程度の手続きをしてもう接種すればいいっていう時に父が降りてきて、もう少ししか待たなくてよかったんですね。そして父が注射を受けて接種して、でもうすぐ看護師さんが迎えに来て、また2階にですね連れて行ってくださったんですね。で本当なら15分以上そこで様子を見なければいけないんですけれども、もう帰っていいですよっていうふうに言われたので、本当私も助かりました。でまたどうもなかったんですね。熱も出ないし、もう全くもって食欲とかもずっとありましたし、本当に守られたなというふうに思います。ですのでなんか無理して遠くに家に行かなくて、そのデイサービス先の1階で打てたことがすごく感謝でした。神様が守ってくださったなということをすごく思わされました。感謝いたします。これで日本の夏、祝福の夏、私の夏のお話を終わらせていただきます。最後までご覧になってくださりありがとうございました。
小さな証ですけれども、大きな証ですね。今ちょうど時期にかなっていると言いましょうか。今本当に連絡してもなかなか連絡じゃなくてダメなんですけど、まあ工藤さんにしてみればがっかりしたと思うんですけど、もし予約が入ってたら遠方にお父さん連れて福祉タクシーかなんか呼んで行かなきゃいけなかった、大変だったと思うんですね、時間的にも経済的にもいろんな面でね。ところが、まあ、水曜日と土曜日行ってるそのデイサービスのところでできて、しかも本当に後遺症もなくて、本当に良かったな、後遺症で副作用ですね、副作用もなくて本当に良かったなというふうに思います。まあ、自分もワクチン打ったし、家族のこともありまして、なんかすごく身近なんですね。どうやらね、生活の中で神様を働かれますので、なんかすごいことじゃなくて生活の中で神様を働かれます。それをね、ぜひ知っててほしいと思います。でそれでもう一つ見ていただきたいというふうに思います。これは山本節子さん、いつもおとぼけ節子さんなんですけれども、非常にこれも山本さんが仕事した時の話なんですけどね、結構こういうところにぶち当たっている人がいるんじゃないかと思いますね。それじゃあ、今日の思わず笑顔になってしまう話です。じゃあお願いします。
皆さんこんにちは。思わず笑顔を聞きの皆さんこんにちは。私は長崎に住む山本と言います。今日は祈りが聞かれた話をしたいと思います。私は以前、病院を辞めて大きな会社に勤めるようになりました。その会社では、1週間も経たないうちになんか勤めるのが嫌になって、嫌だ病が始まりました。それは、その会社があまり好きではなく、そしてそこで勤めている人たちもなんかついていけないなと思うようになりました。でもその時に思い出したことがあります。それは聖書の中に、全てのことについて感謝しなさいという御言葉があります。その御言葉を思い出して祈り始めました。全てのことについて、自分が嫌だと思っていることに関してそれも感謝しますと言って祈り始めました。そして、会社の人たち一人一人の名を挙げて祝福の祈りをするようになりました。毎日の通勤電車の中で心の中で、一人一人の名を挙げて、祝福の祈りとそれから、救われるようにというお祈りをしました。そうこうするうちに私の心に大きな変化が訪れました。それは、今まで嫌だと思っていた、人たちが、また会社がもう全然嫌ではなく大好きになったのです。そして一人一人に対しても本当に愛おしいという思いが与えられるようになりました。なんか年配の人でも、またやり手の人がいても、なんか本当にこう愛らしいという思いになりました。そして、1週間どころか1ヶ月も もう勤められないだろうと思ってたその会社に7年間勤めることができました。非常に人間関係が祝福され、そして会社も非常にその業績が祝福されました。
最後の笑顔がいいですねこれは会社に限らず学校でも、いろんな場所で起こること、場合によっては家庭でも起こることだと思いますけれども、皆さん感謝するっていうのは、現実に実際に人の気持ちやそれから状況を変えていきますのでね、なぜかというと神が働くからです。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。それで聖書からお話をしていきたいというふうに思います。もう一度先ほどのテサロニケの手紙の5章の16、17、18を言います。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。で、16、17節も簡単にお話しますが、いつも喜んでいなさい、いつも always、 いつもですね、無理です喜べるときもあれば喜べないときもあって、いつも喜ぶことは無理です。じゃあ無理なことを聖書は命じているんでしょう。これはお願いじゃなくて命令ですからね、ってことなんですね。でこれで私たちが喜ぶってことを感情を中心に考えると不可能だと思いますけれども、喜ぶことを選んでいくということがあったらですね、感情は落ち込んでいたり、感情は悲しんでいたり、感情は辛くても、でも喜ぶってことを方に立つっていうか選ぶってことができるんですね。だから喜びながら子がピクピクしていたり ね顔がちょっと怖くなりながら喜んでたりすることもあり得るかもしれませんが、でも喜ぶことを選ぶことができるわけですね。で喜ぶって言葉を聞くとすぐ飛んで出てくるのがヤコブ書1章の2節の言葉ですよね。いつもよく説教される箇所です。ヤコブ書1章2節の出るかな、出してもらっていいですかね。はい、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこのような喜びと思いなさい。でこれはもう今日は説教しませんが、さまざまな試練って書いてあるから一つじゃなくて、経済の問題、そしてお仕事の問題、健康の問題、なんか家族関係やなんか友人関係もいろんなことがもうごちゃごちゃいっぱい起こったときに、普通ならもう最悪、もうこれ以上もうこんな悪いことはないと思う、そのときにこの上もないだから最高の喜びね、これ以上はないってことだから最高の喜びと思いなさいって書いてあるんですね。でこれはよく言われますが、無理して喜べってことじゃなくて、それを最高の喜びと思いなさい。なぜかというと、そのさまざまな試練で最悪と思えることが実は最高の喜びに、それは実はその後ろに神様の最高の喜びが用意されているから、本当にこのような喜びになるから喜びなさい、そしたら実際このような喜びが現れてくるよっていうことなんです。これはね、大丈夫ですかね。そうなんですね。でなぜそうなるかというと、私たちは神様を十字架を信じているんです。復活されたイエス様を信じているんですね。で神様は一人子のイエス様をあなたのために、私のために十字架につけて殺されたんです、ね、一人子のイエス様を渡されたんですね。私8人子供がいるんですけども、で最初の方はね、こうやってね耳を押さえてね風呂に入れたんです。2人目もある程度入れたんです。3人目ぐらいまでちょっと入れたんです。4人目以降はあんま記憶がないんですそれで十分下の子たちと遊んでやれなかったり、海外選挙もさ連れて行けなかったんですけど、でもね、これも分かりました。久しぶりにちょっといろんな事情があって、もう今ハッピーで元気で安心しきっていた四女が帰ってきたんですね。そしたらやっぱりね、もう四女のことを真剣に考えますしね、とにかく休ませてやろうと思ってですね、で本当に四女のことを愛してるんだなってこうなんか分かるんですよね。で8人いたら1人ぐらいいいなってことは絶対いないんです。同じ愛じゃないですよ。これは差別じゃなくて、一人一人男性と女性と年齢によって違いますからね。今置かれている立場とか状況も違うからね、愛の表し方は違うけど本当に大事なんですね。代わりはないんです。スペアなんてないんです。永遠の愛の中にあなたの代わりはないってあるけど、あれ本当にそうなんですね。でところがイエス様は、父なる神様はたった一人子のイエス様をあなたのためにね、私のためにその十字架につけて、はっきり言い方としては殺したんですよね。死に渡したんですよ。神なのに神であることを捨てたんですよね。これね、いつも説明はできるけどね、ちょっと説明はできるけど理解を超えます。ちょっと計り知れない。 イエス様も分かっていて、ゲッセマネであれだけ苦しむぐらいどういうことか分かってたけど、それでもそれを受け取って十字架に向かわれたのは、あなたを本当に愛して、私を本当に愛したからなんですね。で、そこまで愛してくださったイエス様、父なる神様、そしてあなたのところにイエス様の人が来てくださった、絶対あなたを花や聖霊様、この三位一体の神様は本当にあなたを愛してるんですね。で、なんでイエス様、父なる神様はあなたを愛されて、イエス様を愛されたかというと、祝福するためです。聖書はっきり書いてある、祝福を受け継ぐために召されたって書いてある。祝福されるためです。で、懲らしみや訓練があるのは、もっと大きな祝福、あなたにとって最善の祝福を与えるために整えなきゃいけないから、そういうことが来るのであって、あの、例えば本当に金メダルを取らせたいと思ったら、そのためのプログラムの中で訓練もあるし、きついところもある。それと同じで、私たちも本当に神の祝福を与えてから、余計な罪とかいろんなものを取り扱われるわけですよね。嬉しくありませんよ、肉が取り扱われるのはね。でも神はそれを祝福するために、つまり祝福するんです、神様は私たちを。で、祝福してくださる神様、愛の神様が許しておられることだから、それは神じゃなくてサタンがやってきたって、その通りでしょう。あるいは自分の罪だ、自分の罪では悔やためしてください。でも許された瞬間、その罪の結果は祝福に、益に変わります。益っていうよりも祭典に変わります。そしてこの誰かのから来た災い、サタンからのものだったら、それを本当に感謝して、その中に神の手を認めたら、そのサタンの攻撃さえも用いて、神様は祝福を表してくださるんで、だから喜びな、この世もない喜びともない、それが言ったで、私たちがだから神様を信じ、だからキリストですになったんだけど、神様を信じて、その神様がいるんだから、こんな最悪ともいるけど、きっと何かあると思って喜ぶなら、その喜びがその苦しみや悲しみや病気やいろんなものを飲み込んでいくんです、聖霊によって。そして祝福に変えてしまうんです。これをね、どうぞしてほしい。今日はちょっとそれ以上も説教しませんけどね、これだけで終わってしまうから、ね、また今度しますけど、それを覚えてくださいね。喜びってすごい力なんですね、これは、ね。そして2つ目が、絶えず祈りなさい。絶えず祈りなさいってね、これも不可能ですね。いつもなんか祈ってられない。ね、ところがね、聖霊のバプテスマを受けると、聖霊に満たされると、多くの場合、異言が与えられる。これは本人が嫌がらない限り異言が与えられる。で、異言で祈る、あ、パラパラパラパラってね、言葉が出てくる。異言は自分で出せる、止めれるんだけど、で、この異言があると、例えば私の時代の人は、今はないでしょうけど、深夜放送ってね、ラジオだったんです ね、深夜放送聞いて、ながら読って、受験勉強は深夜放送聞きながらやるって、ながら読があったんですね。で、ながら読ってあんまよくない。何かをしながら、テレビ見ながら祈りましょうってね、神様とか母とか言ってね、無理です。運転しながら祈ると、本気で祈り始めると事故を起こす可能性がある。ところが異言があると、運転しながら祈れるんです。テレビ見ながらでも祈れるんです。ご飯作りながらでも祈れるんです、まあ、食べながら祈ったらややこしいことになるけどでもとにかくできるんです。本当にできるんです。異言って霊が祈るから、しかも霊が強まるんです。で、蔡志節牧師っていう超演技牧師の義理のお母さんね、この方はもう韓国の祈祷員ですごい100日断食を3回分かって人ですけど、この人の秘書の人が、ね、言ったそうです。蔡牧師は寝てる時も威厳で祈ってますよって。私本当だと思います。そうじゃなくて、いやね、この威厳で祈るといいんです。もちろん言葉、祈りの中心は言葉ですから、間違いない。私だったら日本語、ね、まあ、今日インターナショナルサービスがありますけど、そうそう、信義ドクターが来られますからね、皆さんぜひレッドウッドジャパンだかななんかっていうところのアフリカに支援する、実際本当にいろんな支援をされていますけど、その、結構大きな支援をされていますね。その NPO の団体をしているんですけど、その報告と証しに来られます。だから、ね、時間のある方はぜひインターナショナルサービス来てあげてください。英語と通訳も入って日本語でもやりますのでね、あとスライドもいっぱい持ってこられますからね、ぜひ来てほしいと思うんですけど、まあ、英語の、ね、例えばアフリカの人だったら自分の言語違いがあるから、それと英語の人は英語ですし、まあ、とにかく自分の言葉で祈るのが祈りの基本です。間違いないください。基本ですね。理解できる言葉で祈るのは。でも同時に異言で祈ることによって霊が強まるし、異言で祈るときにこの態度祈りなさいということは可能になるんですね。だからね、こうなんですよね。異言があると態度祈ることって不可能じゃなくなってくるんですね。で、異言が与えてる人ね、もっと用いてください。もっと用いてください。で、今マスクかけるでしょ。よくね、昔ね、威厳で言う人がいてね、こっち話してもピリピリピリピリピリと言ってね、なんか不愉快になることがあるんですけど、今マスクあるからピリピリって祈っても上がらないだから、ね、ぜひね、威厳で祈ってほしいと思いますね。 そして今日のテーマにいきます。3つ目、全てのことについて感謝しなさい。これは本当は喜び、祈り、感謝でもでしょう。特に感謝、これが感謝することが、全てのことを感謝することがキリストイエスにあって、神が、父なる神様があなた方に、私たち一人一人に望んでおられることだって書いてある。だから全てのことを感謝することは神様が望んでおられることで、しかもこれは命令ですから、感謝することは主に喜ばれることなんですね。で、全てのことを感謝することによく良いことも悪いこともと言われます。良いことは簡単にできるって言われます。その通りなんですけど、簡単にできるんですけど、本当に悲しいかな、罪とる私たちは神がよくしてくださったことをすぐに感謝して喜べるけど忘れちゃうんですね。詩編の103編にね、こちらで読みますけど、詩編103編の2節だったと思いますけども、こういう言葉があるんですね、詩編103編の2編、あ、すぐ出してくれた、ありがとう。我が魂を主を褒めたたえよ。この後、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなって書いてある。わざわざ書いてある、忘れるからなんです。よくしてくださったことを私は忘れやすいんですね。で、本当によくしてくださったことを私は忘れないで、それを感謝する、まず感謝する。そしたら、あの時こうしてくださったってことを感謝すると、本当に神様よくしてくださったってことを思い出したら、内側にね、神への信頼と信仰がね、現れてくる。そして今直面している最悪と思えることやマイナスがあったとしても、それも感謝していくんですね。その時信仰持って感謝していくからですね、このまず良いことも感謝することをね、ほっといてもできると思うかもしれないけど、結構忘れるから、今の良いことはいいかもしれないけど、前やってくださった良いことをきれいに忘れて感謝しなくなるから、ぜひ感謝してほしいと思うんですね。そして今日はですね、この言葉ですけども、悪いことも感謝するんですね。どうしてかというと、これはもう何度も聞いてると思うけどもね、ロマ書の8章の28節に、ね、まあ、ちょっと主の時間の人は復習、あ、主の時間、TLE の人は復習になりますけど、話しますね。神を愛する人々、すなわち神の計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かして生きとしてくださることを私は知っていますと書いてあります。で、ここで、神を愛する人々って書いてあるんです。いろいろ説明されますけど、単純です。第一ヨハネの手紙に、神を愛するとは神の命令を守ることだとはっきり書いてある。神の命令を守る人が神の愛する人なんです。聖書が言ってるから。で、全てのことによって感謝しなさいって命令なんです。キリストイエスになって神が望んでることなんです。だから感謝する人は神を愛してるんです。また神に愛されてる私たちはどういうものかというと、こう書いてある。神のご計画に従って召された人々のためにはって書いてある。で、神様は一人一人に例外なく計画を持ってるんです。私が本当に神を愛して感謝していくと、その計画が現れて開かれてくるんです。知ってましたか？あなたの人生に神の計画があるんです。神の計画はあなたにとって喜びとなる祭典の計画、神の計画はあなたにとって生きててよかったなと思える計画。楽なことばかりじゃありません。戦いは許されます。でも戦い、人生どうやって戦いがあるの？でもその戦いを通して逆に神の愛を知るし、神の力を知るし、嬉しくなるし、必ず勝利する戦いな、神の計画を生きると。で、その神様が用意している、召されている神の計画、そこに私は生きる。だから本当に神様を愛して感謝していくと、その神の記された明確が現れてくる。その計画の中で全てのこと、なんでこんなこと起こったのと思うようなこと、これさえなければよかったのにと思うようなこと、もうなんかもうクリスチャン辞めたくなるようなこと、神を知らなかったら死にたくなってしまうようなこと、そういうことも全部働かせて、神様が働かせて、益っていうのはね、益と利益って考えずに、日本人は言語ではね、伝って訳してもいいんです。祭典にしてくださる、ベストです。そのもう最悪のなんでこんなことかと思うことを全て神が働かして祭典にしてくださるっていうのは言語の意味なんですよ。あなたにとって最も良いことにしてくださるって書いてあるんですよね。これが約束なんです。で、私たちは知っていますってね。そうですね。で、パウロはこの時に知っていますって書いてるでしょ。この時パウロ自身も信仰だったんです。でも彼はこの後経験するんです。私たちもある時は信仰でしょう。でもね、信仰を用いて感謝していくとね、経験するんです。それは全部益になっていくこと。さっき見てもらったのはね、一つは最近のその、なんだっけ、工藤さんのはコロナワクチンのことでしたよね。予約が取れないってね、それぐらいと思うかもしれないけどね、本当にワクチン打ちたい人、打たなきゃと思っている人には結構シビアなことなんですね。で、もう一つは仕事のことですね。仕事をわざわざね、あの方はね、看護師だったの、 超一の看護師だったんですけど、それを辞めて、まあ、大手の会社に入ったんだけど、もう合わなかったんでしょうね、人間的にはね。本当にこうなんかこう嫌になって辞めたくなったわけですね。これって結構いらっしゃると思いますよ。ところが本当に感謝をして祝福の祈りをしたら、そこが大好きになって愛おしくなったって。今ね、後悔してる人いませんか？人間的には、なんでこんな職場に来たんだろう、なんでこんな家庭になっちゃったんだろう、もっと聞きましょうか、なんでこの人と結婚したんだろう、なんでこの家に生まれちゃったんだろう、私に選べなかったじゃない、神様って思ってる人いませんか？オンラインの人の中に。もしそうだとしたらね、はっきり言います、ものすごい祝福をしたいからサタンが猛烈にぶつかってきてるんです。実はもう嫌だと思うような夫婦、もう嫌だと思うような親子、もう嫌だと思うような職場、クリスチャンがそこに置かれたってことは、神様が本当に祝福したいんだけど、あなた以上にサタンがよく知っていて、はっきり言います、あなた以上にサタンがよく知っていて、絶対祝福させたくないと思って、もう嫌だと思うことをあらゆる方法でもう総動員してやってくるんです。これ本当にやってくるんですよ。でもね、勝つ方法が一つあるんです。感謝するんですよ。今日は言いませんけど、喜ぶんですよ。そして祈るんですよ、神様って、ね、これ心を定めてやってください。で、人に見られたくなかったらトイレ行って踊ってください。日本のトイレは密室だから、海外は密室ではないんだけど、日本のトイレは囲まれてるでしょいいです ね、日本のトイレであんまり囲まれてなかったらなんか手抜いたなと思うでしょでしょ、海外は普通ほとんどこのスケスケだけど ね、これ本当なんですよ。あの山本さんの歌詞はね、面白かったけど、あれ結構あるんです。神が導いた場所なのに、なんで神が導いた結婚なのに、家族なのに、頭じゃ分かる、神様この置いてくれたんだ、でもなんでってこう思いたくなるときね、それはあの妥当なんです、思うのは。サタンがいてやってるから。でもそこで分からないけど、もうなここは感情はついていかないし、頭もうちょっと納得できないんだけど、とにかく神様がおっしゃるから、絶対この後ろにすごい計画がある、ね、私は今正直言って信じきれないところもあるけど、でも神様が、ね、神様の御言葉をそう言ってんだから、そこに立つって言って感謝始めてみてください。感謝してるうちにね、聖霊が助けてくれます。そして、ね、ある場合には語り会が始まります。さっき語り会が始まったらそこに落として、で語り会がなかったらとにかく感謝していって、神の手が動き始めるから、本当に動き始めるから、逆転が起こるんですよね。一つだけね、本置いてきちゃったけど、まあ、ちょっと二つパッと話せるかな、時間があるかな。マーリン・キャロザンさんっていうのはもう感謝の、ね、もう天に帰りましたけど、獄中からの覚めて一番最初の本ですよね。まあ、いろんな歌詞が出てるんですけどね、なんか、まあ、夫婦のことからね、仕事のことからね、まあ、軍のことだったらね、まあ、面白い歌詞が書いてある。ある朝ね、この時もチャップリンになってた、陸軍のね。で、車で行くんですね、向こうはね、広いからね。車で行ったら、車がね、動かない。エンジンかからない。ところが彼女はね、陸軍ってのは、遅刻した時に、ダメなんです。言い訳一切いかない。もう遅刻したらアウトなんです。長崎教会は温かい教会です ね。で、それでね、それでね、でもね、彼はね、祈ったそうですね。感謝を知ったから、主、読みましょうか。主、分かりました。私はここにおります。この時はそうエンジンかからなかったけど、あ、そうか、主は分かりました、私このようにます、私が何かを学ぶことをあなたは望んでおられるのに、そういうありません、ですからこの車が動かないことを感謝しますって言ったら、誰かが通りかかって助けてもらったらエンジンが動いて行けたんですって。1日目ね、2日目また動かないエンジンが、ね、で今度はね、主を感謝します、私をここに座らせてくださるには何か素晴らしい和があるに違いありません、ですから私は喜びに満たされてあなたを崇めますって言ったんですって。すごいなと思うけど、そしたらエンジンかかっちゃったんです。これで行けたん。でもね、やっぱまずいから、その陸軍 その午後、ね、午後に陸軍 その工場があるから、工場に持って行ったら、その時言ったらチャップレンド乗ってね、申し訳ないけどそのタイプの車を、ね、担当してるのが今振動発作で倒れて入院してるんですよって。だから申し訳ないけど民間のところに行って直してもらうしかないんだけど、だその民間の整備工場がね、うちの担当者がね、振動発作で、ね、いないってこと知ってるんですよねって。でね、他の人も言ったらみんなね、ぼられて、もうだから大変ぼられると思うけど、すいませんとか言われたんですって。そしたらね、行ったんですって。行く途中でね、サタンが言ってきたんですって。 ね、民間の人なのに軍人からねボルトは何ということだってね、なんかこうねもうなんかあの腹が立ってきたんですって。でもねすぐにねあこれはサタンだと思ってですね、それに対してねこうね感謝してねそれを退けた、ね、で主よこの出来事があなたの御業であると信じます、私はこのことに皆分かりますって言ったんですね。そしたら整備工場ついた、でいらっしゃいませって言って目をキラリとさせたって書いてますね。面白いですね。でエンジンが良くないかを、ね、マネージャーに説明したら悪そうな箇所のリストを調べてから言ったんですね。ここでその部分は修理できませんから別の工場に回すことになると思います。でもそこが問題でないかもしれませんから別のところも見てもいます。悪いところは数箇所考えられますが原因が分かるまで念入りに調べますからどうぞご安心くださいって。どれくらい長くかかりますかって言うとにっこりして言ったそうです。申し訳ありませんがちょっと検討がつきかねます、まず見てみないことには。でそこの金銭ね、金銭登録機が景気よくなるのを超えてくるようでしたって書いてある、ね、費用はどれくらいかかりますかって言ったら申し訳ありませんがどれくらいかかるか検討がつきません、この野郎って感じですね。もうはっきりボルことを考えてるんですよねこれね。でやっぱり私たちの部隊の整備部はね言った通りだったと、踏んだくろうとして手薄に敷いてると思った。でもここで彼はね感謝したんですよ。主ありがとうございます、こういうことになったのも何かあなたにご計画に違いありませんって、ね、そして結局話して次の朝一回帰って次の朝もう一度その工場にそれを持ってきて調べてもらってちょ、ね、全部済むまでそこに預けておくことにしたと、ね、でそれからもっぺんね一苦労をかけてやっとエンジンをかけていろいろやってやって、で一旦帰ろうとしたんで、ギアを入れて電車しようとしたんですね。感謝しながらねずっとねこのことを感じます。その時にちょうどその時にマネージャーがね足早に近寄ってきてね腕を掴んだんですって。彼のちょっと待ってくださいって、道具が悪いのが思い当たることがありますからエンジンを止めてください。そういうなり彼はボンネットを開けてドライバーであちこち続き始めました。 2,3 分もすると彼は言いました。さあこれでうまくどうかやってみてください。私がスターターを踏むと、まあ、昔の車だからまるで新車のようにエンジンがブルブルとかかりました。これは素晴らしいって、いくらですかって言ったらね、いや結構です、お役に立つことができて嬉しいですって言ったんですね。ありえない。聖霊は言ったんですね、あなたに教えたかったって、ね、私の許しがない限り誰もあなたに法外な請求をしたり傷つけたりひどい目に遭わせたりすることはないから今後心配する必要はないということをだって、あなたの命は私の手のひらの中にある、あなたはただ私を信頼していればいい、あらゆる環境の中で私に感謝を続けていくなら毎日の生活におけるどんな災難でいいことにおいても私がどれほど完璧に働いているか見るようになってくるんだよ周りって言ったというんですよね。実はこれを実践した人がいるんです。殉教世界に来た時に宮台から来た家族連れが車が調子がおかしくてガソリンスタンドに寄って、そしたらガソリンも入れたんですけどついでにいろいろ見てくれて本当によくしてくれたんですって。おいでよかったと思って最後にねありがとうございましたってね、ちょっと今あのお金が持ち合わせあんまりないけどいくらでしょうかってね言ったんですって。そしたらねいいよってあのもういいからこれね安心して行ってくださいって言われたってね。すごいですね車がえらいことになってしまってもう慌てて感謝したんだけど、その時も本当に感謝したんですって。でこの前もあの白馬行く時に宮台からそこまで来る時に予定より子供がいろいろあって1時間近く遅れたんですって。で遅れたらえらいことになるから集合時間にね、そしたら車の調子が悪いからガソリンスタンドに乗ったん。そしたらガソリン入れた後何かというとね、タイヤがおかしくて調子がおかしくて、でなんかタイヤのなんかタイヤとなんかをね変えなきゃいけなくてね、これ長距離走ったら危ないですよって言われたん。で宮台からその集合場所までね来て、そこでみんなに乗り込むからね、それでねうわーと思って時間も心配したけどね感謝してねやってもらったんですって。そしたらね真上にね七色の彩雲が出たんですね。それでねあの子供たちと一緒に感謝をしながらやってきた。子供たちのね一番の願いはねクーラーが効くことだったん去年も一昨年もクーラー行かなかったから、今年はね新車でねプラズマクライスターというねうちの奥さんが大好きなプラズマクライスターの効くねバスでね、あの窓を開けなくていいし快適なクーラーが効いて光できたんですよね。小さなことと思うかもしれませんけどね、これ生活の中で体験するとね人生の大事な時にできるんです。神立さんっていうのがアメリカにいます。今は名前変わったと思いますけど、あの彼女はもともと青森の 八戸かな。で隣の三沢に米軍基地があって、その前にザーッと店が並んでて、その、当時はディスコが流行ってたからね、今は前でしょうけど、ディスコで踊ってた。でそこの用心棒してたのがいて、あの米軍の兵の中の一人がね。でそこで、まあ、恋に落ちたんでしょう。そして結婚することになった。教会の人たちも牧師も両親も友人も全員反対したけど結婚した。そしたら案の定1年も経たないうちにダメになって、そしてもう離婚を前提に別居した。そしたら妊娠してたんですよ。でももう戻らない。でも彼女はこう言ってました。子供がいる間は子供のことを思って頑張れた。だ子供が生まれたら、アフリカ系アメリカ人だったから、まあ肌の色が違うわけですね。で日本で肌の色の違う子を産むっていうことはやっぱり勇気がいるから、この子を育てるにあたってどう考えてもいいことを考えられなかったそうです。それでね、毎日ね、隣に両親がいるんですけどね、実家だから布団をねかぶってね、そしてね枕に顔を押し付けて泣いてたそうですね。泣き声聞かれないためにね。でそれでちょっといろんな事情があって、その青森のにある、なんだっけ、青森の、中心は、ちょっと出てこない、そこにある、教会に行くことになった。そして笹沼牧師は当時牧師だったでね、相談した。笹沼牧師はニコッと笑ってね、全てのことを感謝しましょうって言ったんですね。で必ず最初はええって言うから、このマリさんの本も読んだらね、みんなええって言ってくださいですよね。ある人は帰ったりしちゃいますからね。でも説明して、もうやる他になることないから感謝し始めて言ってました。あまりに傷が深くて、最初感謝を僕しか見てくれると、もう感謝できなくて、感謝するとおえつになってきた最初は。それでも感謝していった、一つ一つ一つ一つ。おしゃれ面白いこと言いましたね。感謝をしていったらね、本当に癒されちゃったんですって。喜びが溢れてきて、これ本当に喜びが溢れてきたんですって。それで元のご主人があんまり彼女が喜んでるからクリスチャンになっちゃったんですって。でもよりを戻すことはなかったんですけど、それで彼はアメリカに帰って天に召されちゃったんです。ご主人が天に召されたから聖書的に再婚していいから、彼女は再婚を求めた。日本人と結婚したかったんですって。でアメリカ系アフリカ人だけはパスだったんですって。アフリカ系アメリカ人が、それはね、傷があるからでしょうね。そしたらね、アフリカ系アメリカ人と再婚することになったんですって、はっきり示されて。皆さん、神様が祭典なんですよ。ちょっとお話したいんですけど、全てのことを感謝して全部益になるっていうのは全くその通りなんですけど、大事なことがあるんです。本当に神様を愛している人は神の御心を生きたいんです。本当に全てのことを感謝して全部益になる、その通りアーメンって言って、御心はちょっとパス、私のやりたいようにやってって言って感謝していると開けないんです。本当に心をこなしてください。なぜかというと御心が一番だから。本当に私を愛してくださっている方が願われていることは絶対私にとって最高だから。彼女はアフリカ系アメリカ人だけ嫌だったけど、はっきり示す、分かった、結婚して言ってました。本当によかったって。子供にとってね、まあ、直美ちゃんですけど、子供にとってね、もう本当にもう本当のお父さん以上に愛してくれたっていうか、もう親子関係すごく良かったって。で自分は牧師だけど、それを本当に受け取ってサポートしてくれた、最高だったって。それだけじゃないんです。実は次はね、デンバーだったかな、どっかに行って牧師になるんですけど、そこだけ行きたくなかったの。彼女はアメリカどこでもいいよ、そこだけは。どうしたっていうと、元ご主人のふるさとなんです。そこだけ行きたくなかったの。そこに導かれた。そしたらどうなったかというとね、そこは元ご主人のふるさとだから、彼女はもう離婚したからあれなんだけど、子供は彼の子供でしょ、軍人でしょ。アメリカの軍って保証がいいんですね。その子は彼の子だから、もう亡くなってるけど保証があるんです。ここまで全部経済的に、大学も州立に行けば、その州の州立に行けばカバーされちゃうんです。あ、分かりますか。今ね、上田さん開拓した、まあ、開拓ってこれからリバイバルでしょうけど、弁当屋さんやりながら、ね、もう弁当屋さんみたいかな、なんかやりながらやってましたよね、ずっとね。でも子供のことは安心してできたんですよね。これは皆さんね、アメリカの大学で高いんだから。神は完全にカバーされたんですよね。すごいですよね。マイナスと思ったことが祝福に変わっちゃったの。でこれが彼女の宣教と証しの武器なんですよ。誰にも言いたくない、もうね、辛い恥ずかしいはずだったことが彼女の宣教と証しの武器なんだ。しかも本当に喜んでる。結果本当に喜んでる。本人も 家族みんなも子供たちも面白いですね。あのね、感謝するとね、それが起こる。ところがね、もう TLA の人はね、もう山ほど聞いてるんですね。耳がタコになっていかになる。意味わかりますか？タコは8本、イカは10本ということです、ね、もう耳がタコになっていかになるぐらい聞いてるんですね。だからね、眠りたくなるわけですね。でもね、聞いてることと知ってることと身についてることは全く違うんです。身についてるかどうかなんです。身についてるとき、生活の中で感謝が出てきたら本当に神の技を見るんです。エコひいきなんか本当にありません。神はどの人も命がけで愛しておられて、本当に祝福したくて祝福したくて祝福したくて祝福したくてたまらないんです。あなたの家族を祝福したい、親関係を、夫婦関係を、職場を祝福したくてたまらないんだ。あなたよりはるかに大きく、あなたより100倍1000倍祝福したいと神様は思ってるんです。サタンはそれを潰したくてたまらないんです。だから来るんですよ。でもね、心を定めて感謝するとね、逆転しちゃうんですよね。でこれね、聖霊の助けが必要なんですよ。だから朝ごとに祈りましょうね。神様、感謝をさせてくださいって、今日もコロナ禍生かしてくださいって。で私ね、今日ね、第一礼拝で大失敗したんですね。早朝礼拝の時にね、早朝ね、朝ね、神様賛美するんですけどね、私秋元牧師は水持っていかなくていいんでね、こう倒しちゃうってことからね、私は水を飲むんですね。これはね、早朝礼拝の時にですね、誰も水持ってくれないの、持ってきてくれないの、自分で水を取りに行きました。心がですね、不機嫌になりました。感謝してなかったんですね。第一礼拝ですね、感謝の説教をしたんですね。そしたらですね、きちんと眠る方々がいるんですね。これでこうね、話してこう、うちは盛り上がってきて、こう言ったらね、きちんと寝てらっしゃるんですね。感謝の説教してるのに、私はですね、面白くなくてこうなってるんですね。これでね、最後に神様ってこう祈ろうとしたらね、主に言われたの、あなたが感謝してませんねって言われてね、あらまあと思っちゃいましたね。まあ、なんと情けないことでしょう。じゃあ今日会に入って皆さんにお話したいんですね。私と一緒に感謝に献身していませんか。私は自分ができるなんて言いません。自分も感謝ができなかったなってことを認めます。一緒にこれから神様の助けをいただいて、本当に感謝することを身につけさせてくださいっていうことを神様に願っていませんか。ただこれ本気で本気で願うとね、感謝できないことが起こるんですと周りさんが言ってましたし、確かにそうなんです先に言っておきますね。こんなはずじゃなかったということはないために、どうしようかってサタンが言いましてね、神はあえて許されますじゃあって言ってね、でもその中で本当に感謝すると逆転が起こる。これから例外なく起こるんですね、神の技が。でも感謝することをね、こちらが心を定める、本当に心の中に行きたい、そして感謝をするよって決めるとね、神の助けが来始めるんです。で今日ね、私ね、一で失敗したん、いや神様に言われたんですね、あなた自身がまず本当に感謝することに心を定めなさいって。私は今日偉そうなこと言いません、一緒にしませんか九州で南区の特権じゃないんですよ、まあ、他にもいっぱい証しあるけど、だって次から次証しが来るじゃないですか。彼は自分だけじゃない、子供にまで及んでる。だって思わず笑顔になってしまう話、皆さん知ってますか。あの最年少さっきも言ったけど、のどみくんですよ、まあね、やってますね。それからゆいちゃん、初歩ちゃん、毎回最初に送ってくるんですよ。よくあるなって、同じ話してませんよ、毎回違う話してるんですよ。いやーねー、継承されてるんですね。まあですね、私たちが本当にそのことに神様に祈ったらね、来ます。だからね、これをねしたいと思います。で今日は最後にだからね、その祈りをしたいと思いますので、全然強制しませんので、私について、あ、自分も感謝を身につけたいなって心から思う人、全然強制しませんの で先に言っておきます。本気で祈ったら感謝できないことが起こりますからいいですか、ね、でも本当に感謝を身につけたい、感謝させてくださいってことを思う人は今から祈りますので、一緒について、私について祈ってください、ね、お祈りしますね。天のと、あ、小さな声でも大きな声でもいいから声に出して祈ってください、ね、 天のお父様、私にすべてのことを、すべてについて感謝することをできるように導いてください。感謝が身につくように、どんな時でも感謝できるように主を導いてください。私の肉は、私の罪はそれを嫌がります。でも気にしないでください。あなたが私の手を引いて、この口を支配して感謝するように導いてください。聖霊様が憐れみによって、恵みによって感謝を導いてください。感謝にあふれますように、そして証しにあふれますように導いてください。信じます。私自身と私の唇を委ねます。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。お祈りをします。罪があると祈りかませんので、悔い改めにしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めを素直におっしゃってください。その時主はそれに答えてくださいます。天の父様、今あなたのもとに行きます。一人が心から叫んでいるこの願い求め、自分のこと、家族のこと、友人のこと、また健康のこと、経済のこと、お仕事、学業のこと、いろんなこと、あなたが豊かに手を伸ばしてくださり、導いてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。しびれ、足のしびれ消えてなくなれ。背中の痛み、イエス様って完全に癒されよ。股関節、腰の曲がり、イエス様って目ずる、まっすぐになれ。恐れがある人、恐れをイエス様って目ずる、その人の力出ていけ。全く愛を恐れを締め出します。主の愛で満たしてください。アガペイ、シャローン、アガペイ、シャローン。私は今日あなたに秘訣を教えました。感謝することをなしてごらんなさい。今までどんなによってもなかなかいかにはいかなかった。でもあなたが心を収めて感謝していくとき、そこから奇跡が始まります。なんで感謝ができるんだと思っていますが、それはあなたの施策が神より上だからです。へりくだる者に恵みは注がれます。あなたが感謝をするとき、あなたは神の前にへりくだります。そこから奇跡が始まります。今許されているすべてを感謝しなさい。何も変わらないことを感謝しなさい。そしてその向こうに素晴らしい神の声があることを告白しなさい。そこから奇跡が始まります。あなたが今まで求め続けてきたことが、あなたが感謝を徹底した時から始まります。愛する子よ、あなたが感謝するとき、あなたはへりくだります。そこから奇跡が始まってくると言われます。境内の必要がある方、丁寧に求めなさい。神は全てを知っているんだって、その通りです。しかし具体的に祈りなさい。その時私は私の手を具体的に伸ばそう。具体的に求めなさい。私はその必要を豊かに与えていくと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。時間を捧げなさい。あなたの時間を捧げなさい。あなたが時間を捧げていくとき、あなたは忙しくなります。でもその忙しくなるっていうのが、なんかこう心を失うっていう忙しさではなくて、あなたは非常に充実します。あなたのうちに喜びがきます。あなたは今まで生きてきたことのすべてが神の手の中で持ち上げたとき、あなたは生きている喜び、そして生かされる喜びを今までなかったほど知るでしょう。時間を私に捧げなさい。私はあなたを力強く生かし用いていくと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。